マタイによる福音書8章5節から8節。さてイエスがカペナウムに帰って来られたとき、ある百薩長が身元に来て訴えていった。主よ、私のしもべがチューブでひどく苦しんで家に寝ています。イエスは彼に、私が行って治してあげようと言われた。そこで百薩長は答えていった。主よ、私の屋根の下にあなたをお入れする資格は私にはございません。ただお言葉をください。そうすればしもべは治ります。ある人からこんな質問を受けました。私は主の晩餐にふさわしいんでしょうか。主の晩餐に備えて自分を吟味しなさいと聖書にありますけども、自分を吟味するというのはどういうことなんでしょうか。この人がそのような質問をしましたのは、晩餐式を大切にしていたからだと思います。晩餐式を大切にするということは、それが指し示しているイエス・キリストを大事にするということであり、その晩餐式を定めている聖書を尊ぶということです。ですから私はこのような質問をお伺いして大変嬉しく思いました。残念なことに、晩餐式は必ずしも私たちの間で大切にされてきたとは限りません。次週晩餐式がありますとあらかじめアナウンスされるんですけれども、それでも礼拝に来て初めて、あ、今日は晩餐式だったっけというふうに気づくということがしばしばあるのではないでしょうか。もしそうであったとしたら、聖書が教えるように自分を吟味するという時間をどこで持つのでしょうか。吟味がなく預かるだけであれば、その晩餐式が形だけのものになってしまうかもしれません。で、私は誰が主の晩餐にふさわしいのでしょうか、この質問をお伺いしたときに、では次の晩餐式のときにその主題でお話をしましょう、そう約束いたしました。今日その約束を果たしたいと思います。さあ、主の晩餐にふさわしい人、それはまず第一にイエス・キリストを信じてバプテスマを受けた人です。で、晩餐式で私たちがすることはイエス・キリストへの信仰を言い表すことですね。ですから、イエス・キリストが私の罪のために死んでくださった。私を救うために復活してくださった。それを信じる信仰を持ち、それをバプテスマによって公に言い表す。そのことなしには、晩餐式は成り立たないのです。で、バプテスマは旧約時代の割礼、そして主の晩餐は旧約時代の杉越の食事と比べることができます。で、杉越の食事は無割礼の人には与えられませんでした。出エジプト記の12章の48節、こう書いてあります。気流の外国人があなたのもとにとどまっていて、主に杉越の祭りを守ろうとするときは、その男子は皆割礼を受けて後近づいてこれを守ることができる。そうすれば彼は国に生まれたもののようになるであろう。しかし無割礼の者は誰もこれを食べてはならない。で、このように主の晩餐もバプテスマを受けた者がそれに預かるのです。教会の歴史のごく初期の様子を伝えてくれる貴重な歴史資料の一つに、リダ記という著作があります。そこにこうあるのです。主の名をもってバプテスマを授けられた人たち以外は、誰もあなた方の聖なる食事から食べたり飲んだりしてはならない。これは初代教会以来、どの教会でも当然のことでありました。ところが、 ごく最近になって主の晩餐をバプテスマを受けている人だけに限るのは良くない。それは差別だから誰にでも与えればいい。そういう意見が聞かれるようになってきました。でも皆さん、もしそうだとしたら、それでは主の晩餐がイエス・キリストの十字架と復活を覚える信仰の行為でなくなってしまいます。それは単に人間的な連帯ですとか一致を表すためだけの、いわば仲良しの食事になってしまうのです。そこからイエス様がいなくなってしまうのです。イエス様は十字架を前にしてパンを取り、ブドウ酒を注ぎ、これは私の体、これは私の血、そうおっしゃい、私を覚えるためにこのようにしなさいと弟子たちにパンと杯をお与えになったのです。イエス様の教え、お心をないがしろにする、そんなことを私たちはしてはならないと思います。確かな信仰を持たないで晩餐に預かったとしても、それはその人の益には決してならないのです。バプテスマと主の晩餐を大切にする私たちは、一人でも多くの人がまず信仰を持ち、バプテスマを受け、それから主の晩餐に預かることができるようにと真剣に祈り続けていきたいと思います。さあ、主の晩餐にふさわしい人、それは次に悔い改める人です。そして悔い改めに必要なことが、自分を吟味するということなのです。ある年齢になりますと、まあドクターが勧めるのは50歳以上になったら、年に一度は必ず健康診断を受けなさい、そう言われますね。皆さん、自動車も3万マイル走りますとちゃんと点検を受けなきゃいけませんね。大陸横断ラリーなどのオートレースの時にはですね、車の整備をするチェックポイントがあちらこちらにあります。そのように私たちの信仰も、毎週のこの礼拝というチェックポイントで正されていくのです。とりわけ晩餐式のある礼拝は非常に重要なチェックポイントだと思います。それで聖書は、ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい、そう言いまして、晩餐式の前にそれに備えて自分を吟味する時を持つようにと教えているわけです。で、この吟味するという言葉には、念入りに検査するという意味があります。コリントの第2:13-5に、あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさいという言葉があります。ガラテヤの6:4では、おのおの自分の行いをよく調べてみなさい、そういう言葉もあります。私たちの神様との関係、また他の人との関係は大丈夫だろうか、しばらく時間をかけて念入りに検査する、チェックする、点検するということが必要になってまいります。その点検の基準はどこにあるでしょうか。もちろん神の言葉、聖書です。自分の基準で自分を点検したら、非常に厳しくなるか、とても甘くなるか、どちらかです。正しく自分を吟味することはできません。また他の人と比べる、他の人を基準にしてもいけませんね。詩編の119:105にこうあります。あなたの御言葉は我が足の灯火、我が道の光です。御言葉の光で心を照らしていただくのです。詩編の139:23-24にこうあります。神よ、どうか私を探って我が心を知り、私を試みて我が諸々の思いを知ってください。私に悪しき道のあるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。とても大事な御言葉だと思います。このような御言葉に照らされて、 晩餐式の度ごとに神様に点検していただく、その恵みに預かりたいと思います。で、自己点検をするときに、罪を悔い改めるときに、罪とは何でしょうか、どんな罪があるんでしょうかということを心に留めておくといいでしょう。罪にはいろいろな種類があります。聖書も罪を一つの言葉だけでなくて、いろんな言葉で表現しています。まず誰もがわかるのは、神様がしてはいけないということをしてしまう違反の罪でしょうね。これは誰の目にもわかります。でも、もう一つ、神様がしなさいと言われるのにしないという罪もあることを覚えてください。これは怠惰の罪と言っていいのでしょうか。私たちはとかく悪いことしてないから大丈夫というふうに考えがちです。でも神様は良いことをしなさいと言っておられるのにそれをしない、神が私に求めておられることをしていない罪ということも真剣に悔い改めたいと思います。また私たちは一生懸命何かをやっていましても、その動機とか目的が間違ってしまっている場合があります。で、こういうのを的外れの罪と言います。自分のしていることが本当に神様への愛から出たことなのか、神様の栄光のためなんだろうか、それとも自己実現のためなんだろうか、自己満足のためなんだろうか、動機や目的を神様に点検していただく必要があると思います。それから多くの人が気づいていないんですが、私たちの理性とか感情とか意志という、まあ、人間の中心的な部分、まあ、魂の領域って言ったらいいでしょうか、そういうところに根付いている罪があるということをもう知っていただきたいと思うのです。人間の理性に関して言うならば、聖書に基づかない確かな人生観、世界観がない。そのために結局神の言葉じゃなくて、世の中で流行していること、流行っていることにただ流されていくだけという、そういうことが起こりうるわけでしょ。それから、感情の面では怒りとか妬みとか、それが処理されないままどこかに、私たちの中に、感情の座の中に作っているということがあります。そのことも点検していただかなければいけませんね。また意志ということに関しても、私たちは本当に神の国とその義とを第一に求める、そういう固い決意が自分の中にあるんだろうか、そういうことも神様に探っていただきたいのです。で、このような自己点検は時に苦しい時があります。でもそれに導かれ、神様の前に悔い改める時、言いようもない喜びと平安がやってきます。悔い改めは恵みです。それによって罪の許しを確信することができます。神様とのより深い交わりへと導かれていくことができます。悔い改めによって私たちは癒されます、変えられます、そして新しくされていくのです。 DBA ダラスバプテストアソシエーションに、牧師たちのために In His Presence Retreat というのがあります。神様の臨在の前に出るということですね。で、そのリトリートでは、牧師たちが神様の前に出て自分を自己点検をするというプログラムがございます。年に一度自己点検していく、自分の働きを点検していく、これは牧師だけのものじゃないといつもいつも思うんですね。教会のメンバーのもう一人も残らず、そういう機会を個人で、あるいはスモールグループできちんとした指導を受けて、年に一度の自己点検が、霊的な点検ができれば本当に素晴らしいと思うのです。そういう機会を、皆さんとご一緒に持ちたいと心から願っています。さて、最後の項目に移ります。 主の晩餐にふさわしい人、それは何よりもキリストの恵みに信頼する人です。バプテスマや主の晩餐は私たちの信仰の行為です。でも同時にそれは神様の恵みの手段です。バプテスマや主の晩餐は私たちの信仰を神様に届けるための通路ですが、同時にその信仰に応えて神様が恵みを与えてくださる通路でもあるのです。つまりバプテスマ、主の晩餐で私たちの信仰と神様の恵みとが出会うのです。マルチン・ルターは宗教改革の激しい波に揉まれ、しばしば悪魔の誘惑に遭いました。その時彼は私はバプテスマを受けていると机の上にチョークで書いたと言われています。バプテスマ、それは私が神様を信じます、キリストに従いますという信仰を言い表すものなんですけれども、でも神様は同時にそのバプテスマによって信じる者にお前は私の子供である、お前は永遠の命を持っていると、そう約束し保証を与えてくださるのです。主の晩餐も同じです。イエス・キリストは信仰を持ってパンを食べ、ブドウ酒を飲む者に私はあなたと共にいるという保証をくださるのです。真実に悔い改めて晩餐に預かる者は、来よあなたの罪は許された、平安のうちに生きなさい、そのキリストのことを聞くことができます。バプテスマを受けること、主の晩餐に預かること、この二つは私たちの信仰になくてならないことなのです。しかし主の晩餐は私たちが感謝にあふれている時にだけ巡ってくるとは限りません。試練の真っただ中にいる時や大きな失敗を犯して自分の罪深さを嫌というほど思い知らされる時に主の晩餐が巡ってくることがあります。そんな時、こんな私がパンを取っていいんだろうか、杯を飲んでいいんだろうかと思うことがあります。主の晩餐のある礼拝をいっそのこと休んでしまいたいと思うこともあるでしょう。しかしそんな時、主の晩餐が私たち人間が発明したものではない、主ご自身が定めてくださったものなんだということを思い起こしてください。主の晩餐は預かりたいから預かる、気が進まないから控えるというようなものではないのです。主ご自身はこれはあなた方のための私の体である、私を記念するためこのように行いなさいと命じていてくださっているんですから、その命令に従うという信仰が大切なのです。信仰とは主と主の言葉に従うことなんです。自分の落ち込んだ気持ち、悲しみ、痛み、混乱、そういうものを乗り越えて、取って食べよという主のお言葉に従う。そこから私たちの信仰がたとえ死んだようになったとしても、必ず息を吹き返していくのです。主がその晩餐に招いておられるのは、自分こそ主の晩餐にふさわしいといういわゆる完璧なクリスチャンではありません。むしろ自分は主の晩餐にふさわしいんだろうかと真剣に悩む人の方だと思います。自分はふさわしいだろうかと考えるところに自己吟味があり、悔い改めがあるからです。そしてその悔い改めに対して恵みが注がれるのです。今日朗読した箇所は、百人隊長が彼のしもべのためにイエス様に癒しを願った、そのことが書かれています。イエス様は行って治してあげよう、そう言われましたけれども、この百人隊長は 主よ、私の屋根の下にあなたをお入れする資格は私にはございません。そう答えています。別の福音書によりますと、この百人隊長はユダヤの長老たちが口を揃えて褒めています。あの人はそうしていただく値打ちがございます。私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれたのです。ユダヤの長老たちは、あの人はそうしていただく値打ちがありますとそう言っているにもかかわらず、この百人隊長は、私にはイエス様に来ていただく、私の家の屋根の下にお入れする資格はありません、値打ちがありませんと言っています。そしてイエス様に来ていただく代わりに、イエス様お言葉をください。そう願い出ます。イエス様はこの百人隊長の信仰を褒めて、行け、あなたの信じた通りになるように、そう言われました。そうするとその時に、彼のしもべは見事に癒されたのです。この百人隊長の言葉は、後に晩餐式の式文の言葉になりました。晩餐式を受け取る直前の祈りとしてこれが用いられるようになったのです。その祈りでは、主の晩餐を受ける私たちが、この百人隊長と、また病気のしもべになったつもりでこう祈るのです。主よ、私はあなたをお受けするのにふさわしくありません。ただお言葉をください。そうすれば私は癒されます。私たちはこう祈ることによって、晩餐に私が預かるのは恵み以外の何物でもないということを言い表すのです。恵み、それはそれにふさわしくないものに与えられる神の愛、そう定義することができますから、この形をとった恵みである主の晩餐にふさわしいと思うものがふさわしくないのであり、ふさわしくないと思うものがふさわしい、そう言っていいと思います。1562年ドイツで作られましたハイデルベルク信仰問答というのがあります。その中にこういう問答があります。問い、どういう人が主の晩餐に預かることができるのでしょうか。答え、自ら自己の罪のゆえに自己を嫌いながらも、なおもこの罪が許され、他の弱さもキリストの苦難と死とをもって覆われることを信じ、またますます信仰を強められ、その生活を改めたいと切望している者たちであります。本当に見事に美しい言葉で聖書の教えが言い表されていると思います。本来ふさわしくないものをふさわしいものとして扱ってくださる、またふさわしいものへと私たちを作り変えてくださる、そのキリストの恵みを信じ、主の晩餐に預かりたいと思います。お祈りを捧げます。父なる神様、私たちは本来主の食卓にふさわしいものではありませんでした。そんな私たちがこの食卓に連なるために、私たちの罪を許し清めてくださる、そのイエス様の恵みに心打たれます。この食卓に預かるために、その恵みに信頼し、その恵みによって私自身が変えられ、その恵みを他の人々に証しし伝えるものとしてください。主イエスのお名前で祈ります。